と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。1月も半ばを過ぎ、寒い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日は町づくり特集として三条通りの町づくりについてお送りします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸則です。そして
放送担当部会高村です。
どうぞよろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
はい、改めましてこんにちは。京都人町出会いもん、新年2回目の放送は、三条通りの町づくりについて、本日のゲストは、塚木グループ代表取締役社長、そして特定、非営利法活動法人三方よし研究所理事長、そして三条通り、桜ビルのオーナーでもあります塚本喜左衛門さんにお越しいただきました。塚本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうかよろしくお願いします。
肩書きがたくさんあるのでご紹介が、ちょっと大変でしたが、本日はちょっと三条通りの街づくりの一環として、桜ビルのことについてなどお聞きしたいんですが、
はい。
塚本さんが桜ビルを所有されたのは、平成16年というふうにお聞きしているんですが、はい。その当時三条通りの状況とか、建物なんかはどういった状態だったんでしょうかね。
その当時は、北山通りの方に脚光が浴びておって、はい、少しこう三条通りは静かな、
はい、
町という感じだったのですが、
はい、
で、そこにいろいろな文化財のビルがあって、
はい、
その一つが桜ビルだったということです。
そうですね、近代建築がたくさん並んでいるのが三条通りも特徴ですし、
ね、はい
はい、そうですか。で、北側にもアネックスビルがあると思うんですが、はい、それは建て替えをされたと思うんですが、私も何度か通らせていただいてるんですが、そちらのビルもその桜ビルに元のビルに合わせて外装なんかをされてると思うんですが、それはやっぱり経過判断なんかに配慮されてのことなんでしょうかね。
はい、まず桜ビルに惚れて買ったという部分もありますが、
はい、
その当時呉服の問屋さんが桜ビルと隣接の少し古いビルを所有されておって、
はい、
その会社ごと引き受けましたので、
はい、
でその、後のその事業は事業として別の場所で継続して、
はい、
で桜ビルはそういうことで後ろのビルを、アネックスとして作ったということです。
あ、そうですか、はい、
当然にうまくこう、当時の大正時代の建築の、デザインを生かすということを一番配慮しました。
あ、そうですね、はい。桜ビルについてご紹介しますと、これはもともと1916年、昭和5年ですかね、完成されたビルでして、国の登録有形文化財、それから、三条通りの界隈、京都市の界隈景観、建造物にも指定されておりますね。ですからもう100年以上経っているということになるんですかね。はい、
阪神大震災がその中途であったんですが、
はい、
どんなにビルが傷み、そして中のテナントさん、はい、特にショットバーとかしておられるお店とかありましたので、はい、大事なグラスとかどうなったかと思いましたが、
はい、
ビルの中も非常に大丈夫で、
はい、
グラス一つ、ね、割れなかったといいますから、
あ、
非常に耐震性に優れたビルだったということだと思います。
あ、そうですか。はあ、構造については木造というか、なんか木骨レンガ像というような、今はあまり聞かない、構造でね、特殊な構造なんですが、かなり耐震性がしっかりしてたんですね。
螺旋階段があったり、非常に、
はい、
何か五重の塔の中見るように、
はい、
なかなかバランスよく作られてまして、
はい、
激しい阪神大震災の折も本当に 痛みが少なかったのはびっくりしました。
あ、そうですね、はあ、で、あの、まあ、先ほども申しましたが、あの三条通りというのは近代建築がたくさんあって、まあ、あの今京都でもあの、まあ、近代建築のネットワークとか、まあ、そういったことを進めていこうという中で、やっぱり三条通りというのがすごく重要な場所になってくると思うんですが、どうですかね、まあ、維持されていくというか活用されていく中でちょっとこうご苦労があるとか、なんかそういったものは何かありますか。
あの桜ビルはたまたまいろいろな馴染みの古いテナントさんが入っておられて、
はい、
やはりあのそういう時によくあの施設にご理解のあるお方に使ってもらうんだなんていう、
はい、
その商業利用ということについて、やっぱりみんなの深いご理解がある、
はい、で
全体が、はい、あの建物を生かす保存するという気持ちがないとなかなかこれ難しい問題になります。そしてアネックスの方は結構自由度が高い、はい、全く今の建築ですから、
はい、
でこちらはいろいろもっとこう何ていうか発展したいというか、
はい、
成長志向のような岡田さんがたくさん入居していただいてますので、
はい、
まあ、それ全体相まって桜ビルとその、ね、アネックスということでご愛顧いただいています、
は
い、
あ、そうですか。あ、で、まあ、実は先日昨年その近代建築ツアーということで我々建築士会もちょっと、手伝わせていただいて近代建築三条通りのツアーをさせていただいて、まあ、1階のバーなんかも見学させていただいたんですが、なんか中の調度品なんかも素晴らしいものが置いてあるんですね。あれはね、
設計家という、はい、ショットバーが入っておられるんですが、
はい、
後藤さんが大体建築士でしたから、
はい、
1920年 の、
はい、
家具を揃えて、
は
なんか本当に建物と家具と一体となって、はい、あれは素晴らしい商業利用のあり方だと思います。
そうですね、まあ、今割とそういうね利用される方増えてますけど、まあ、当時としてはすごくか、ね、か画期的だったと思うんですが、そうですか、まあ、当時今みたいに観光客がまだ三条通り多くなかったと思うんですが、まあ、その中で見てこられて三条通りがの変化っていうのはどのように考えておられますかね。
まあ新京区のようなあり方もあるし、でも、はい、三条通りはやっぱりもっとこう老舗が多くて、
はい、
またそういう近代建築がたくさん町並みをこう形成してますから、
はい、
これはやっぱり三条通りとしての風格を大事にして いきたいなというふうに思いますが。
そうですか。まあ、高村さんもずっと、まあ、三条通りの町づくり、
はい、お手伝いさせてもらいます
来られていると思うんですが、はい、まあ、近代建築がたくさんあるというような特徴もありますが、
はい、
まあ、難しい面とか、まあ、今後どういうふうになったりとかいう思いってありますかね。
今そうですね、7軒8軒近代建築残ってますけども、
はい、
やっぱり皆さんオーナーの方ご所有いただいてるのをこうだんだんね代替わりも起こってきますんで、
はい、
そこでの引き継いでいっていただくのをですね、はい、いかに三条通りの地域としてもですね、僕ら建築士会の専門家としてもですね、
はい、
お手伝いしながら三条通りの価値高めていけるかっていうことをちょっと今皆さんと一緒に考えているところですね。
あ、そうですか、
はい、分
かりました。そして先ほどご紹介はしていなかったんですが、塚本さんは国登録文化財所有者の会の、まあ、京都 の会長さんもされているということで、はい、こちらの活動なんかはどういったものになるんですかね。
これは登録文化財、個人の住宅であったり、はい、それからお寺であったり、
はい、
こういう近代建築であったり、
はい、
そういう、まあ、所有者の人たちが集まっていかにこうそれを保存承継するか、
はい、
そうするとまあ修理がたこつくなとか、
はい、
それから固定資産税がたこつく、
はい、
何よりも相続税が大変、
はい、
そうすると次の世代がそんなに 相続税が高くて収入の高いものになっていく、
はい、
お父さんお母さんは そこで生まれ育って、
はい、
愛着があるやろうけど、
はい、
自分たちはもう東京にいるからとか、
はい、
なかなかこれ
そうです、ね、
難しい問題、はい、共通の問題があります、はい、
そうですね、まあ、ですからちょっと知らない間に町家が取り交わされていくっていうような問題も最近よく聞きますしね、うん、
先般のその三条通りの、バッチャルクの会、
はい、
建築士会のご協力を得た会の時に、
はい、
大阪のそういう登録文化財の会とか、
はい、
それから名古屋の方が来られまして、
はい、
三条通りのこの美しさというか秀麗さにびっくりなさってまして、
そうですか、
京都のイメージで言うとお寺さん、
はい、
それから京町屋、
はい、
ということで固定観念があるんですが、
そうですね、
三条通りのこういう京都の歴史、特にこの近代の歴史を本当に美しい形で残しているという三条通りは本当に京都にとっても歴史的な価値のある町だと思います。
そうですね、まあ、これだけ町屋とか近代建築そして、まあ、現代建築なんかもが混在している地域というのがなかなか珍しいじゃないかなと思いますしね、それが三条通りの魅力になっているんじゃないかなと思いますよ。
やはりこの東海道という流れから来る、
はい、
その背骨が通っているそこへいろんな公の日本銀行さんとか、
はい、
高行の郵便局さんとかいろいろこう建物が相まってますから、
はい、
これはちょっと他の地区で、このような一つの、通りに集約されて、
はい、
しかも空襲もなく保存されているというのは本当に類まれなことだと、ね、はい、思います。
そうですね、はい、まあまあ、行政 の、まあ、頑張りもあると思うんですが、やっぱり民間所有者の方とかね、まあ、あとその、まあ、専門家も含めて、まあ、協力してやっていかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですが、そうですか、しましたら塚本さんは桜ビル以外にも町屋なんかもまあ所有されて、まあ、修復なんかをされているというふうにお聞きしたんですが、具体的にはどういったあれになるんですかね、まあ、保存していく場合にはまあ、現状保存していくとか、まあ、いろいろ方法論があるかなと思うんですが、
まあ、手前どもはその慶応3年から呉服の問屋として創業した経緯がありまして、
はい、
で昨今はそういう本業のほかに不動産のリーシングのビジネスをやってると、まあ、いろんな物件をこう引き受けているというようなことを言ってこられまして、
はい、
でそういう中で京町屋であるとか、
はい、
100年前ぐらいのいろいろな物件を、まあ、引き受けさせてもらうと、
はい、
そうするとその時の方針はいろいろ、100年間ぐらいの間にいろいろこう生活に応じたものに変えていかれる、
はい、
そうするとその変化は変化で大事にせんならんが、やっぱり引き受けたらその現状に返す、
はい、
その作られた当時にできるだけ合う形に一回戻して、
はい、
でそのいろいろな礎石が沈下してるんだったら、
はい、
もう一回ジャッキアップして、
はい、
柱だから礎石から直して柱直して、
はい、
壁直して屋根もきちっと瓦を変える、はい、でないとまたね雨漏りしますから、
はい、
というんで一番最初に建てられた当時の現状に服してインフラからできるだけ直していく、
はい、
あとまあ使う部分については水回りおトイレとか、
はい、
キッチンとかそういうことについてはやっぱり使い勝手にいいようにしませんと、
はい、
これを昔の和式トイレのまんまとか、
はい、
仮にお風呂があったって昔の風呂のままって言ったら誰も愛着感じる人がありませんので、
はい、
そういう部分もやっぱり今使いやすいようにというふうなことでできるだけ今利用ができるという形にしたいと思っています。
そうですね、まあ、やっぱり設備なんかは現代に合わせたものにしていかなきゃいけない、はい、ということなんじゃないかと。ありがとうございます。それではちょっと、ここで休憩を挟みたいと思います。一曲お聴きください。後藤雄三でアフリカンダンスです。
京都ひと町出会いもん。
はい、それでは後半も引き続き塚本さんにお話をお聞きしたいと思います。先ほど最初にご紹介しました三方よし研究所というのを 塚本さんされておると思うんですが、あの塚本さんご出身が滋賀県の東近江市五箇所近藤町のご出身だということで、まあ、こちらあの伝建地区にも指定されているということなんですが、こちらの方も活動されているということなんですが、
あのたまたまあの先祖の家がここにありまして、
はい、
で私もこの家で生まれまして、
はい、
そうするとまあそこのお寺、地元のお寺の付き合いとか、はい、神社の付き合い、近所の付き合いがありまして、はい、私にとると、まあ、一番大事な場所という、はい、いうことですから、はい、あの地区も150年ぐらい、経つうちの屋敷なんですが、はい、そのまあお守りを一生懸命しているということです。
そうですか。でもあの小さい頃からそこで やっぱり生まれ育ったので愛着もすごくあって、
はい、
まあ、そういう古いものを愛するというような気持ちがやっぱり強いのが、まあ、この、桜ビルの保存なんかにもまあつながっているんじゃないかなというふうに思うんですが、
まあ、あの修理するの結構楽しみで、
はい、
やっぱりこう愛着があって修理も楽しみで、それで守られていって、しかしみんなで上手に利用する、
はい、
ということにならないとやっぱり続かないと思うんです。
そうですね、はい、素晴らしいことですね。そういうやっぱり楽しみながらとかね、あのそういう、そういうのがないとダメじゃないかなというふうに思うんですが、
あの五箇所のそのね町並み保存地区の方も、はい、いろいろこう公開授業がありまして、
はい、
で全国から1日で2万3万人お越しになって、
はい、
で手前どもも友人とか、はい、あね、お得意先とかお越しをいただいて、はい、本当にこう楽しい時間が過ごせますから、
はい、
でもあのよその人に来ていただくとなると、やっぱりきれいに お庭も、
はい、
家の中も、はい、あの修理してきれいにしとかなかったら恥ずかしいですから、
はい、
でもやっぱりそういう意味でこうみんなであのそういうイベントの時とか、もしくは家族で休みの時に利用するっていうことは、
はい、
あのとってもこう、あの維持承継する上に対して私は大事なことだと、ね、思うんですが、
あそうですね、はい、あのまあその五箇所のエリアっていうのは大体何軒ぐらいのお家があるんですか。
あのまあ昔風で言うとね、大和座近藤という地区ですから、
はい、
205軒ぐらいの世帯で一つの地域になって、
はい、
で、そこがまあ町並み保存地区、いわゆる伝建地区に、はい、指定されているということになります。
あ、そうそう、そうするとそれだけの規模を、ね、保存していくというのはなかなか大変じゃないかなというふうに思うんですが、そうですか、やっぱりあの昔からそうやって育ってこられたところっていうのはあのこう思いっていうのはすごく強いんですかね。
うん、まああのその地域は、ね、近江商人の、発祥の地ということですから、はい、手間ども、ね、近江商人の、末裔ということですから、
はい、
やっぱりあのそういう中で建物を守ることもありますが、やっぱり生活文化、
はい、
いろいろなお寺とか神社のいろいろな、ね、催し事があったり、はい、それから商売自身にその三法師の精神を継いで、はい、しっかり反映するような世間の役に立つような商売をしようという、はい、まあそういうことを含めてその三法師であり、
はい、
近江商人発祥の地の五箇所であるというふうに私は理解しています。
あ、そうですか。そうですね、三法師研究所ということで、
はい、
はい、そうですか、そうですね、こちらの塚本喜左衛門家というのが、まあ、あのそちらにあると思うんですが、あのこちらはあの見学できたりするような施設になっている。
あの手前どもは今まあ実際はあの京都に住んでまして、
はい、
でその五箇所のうちは先祖のうちとして、あのちょいちょい行って、
はい、
あのいうことなんですが、
はい、
あのまあ、地元に近江商人博物館があったり、
はい、
それから公開施設の近江商人屋敷がいろいろありまして、
はい、
これはもうぜひ皆さんにお越しをいただけたら楽しい。あのまるでタイムスリップしたかのような街並みがずっと続きますから、
す、ね、
非常に楽しいかと思います。
そうですね、あの先ほどもなんかすごくたくさん観光の方も来られているということで、はい、そうですか、そうすると、まあ、あの塚本さんもこちらの方にはたまにこう帰っておられたりはします。
あの私もその地元で 近江商人のいろいろ体験できるその体験グッズを作って寄付したり、はい、この間は天秤棒の天ちゃんというあのそのぬいぐるみっていうか、はい、いるキャラ、はい、あの、作りまして、はい、等身大の人形を作ってとか、はい、いろいろと地元に対していろんな活動をしています、
はい、
やっぱりあの町並みを保存するという外形保存は大事ですけれども、はい、やっぱりその町での生活文化であったり、はい、特徴となるその散歩師の精神であったり、はい、まあいろんな形でそのハードとソフトが一体となって保存されていかなかったら続かないじゃないですか。
そうですね、はい、そうです。あの、まあ、先ほどちょっとお聞きしたらあの割と高齢化が進んでて若い方がおられないというようなお話があったかと思うんですが、あのやっぱりそれを引き継いでいく方っていうのはなかなかこの、NPO の方でもおられるんですか。
あの外形保存と言われると、まあ、外からの差しは困るとか、
はい、
それから塀を壊して駐車場をするというと駐車場をそこに壊してもらったら困るとか、はい、いろいろこう町並み保存地区としての規制がいろいろとありますから、
はい、
若い人はやっぱりそういうとこから別のところに住まいがしたい、はあ、というんでその在所の中に、その若い世代が住んでくれる人が非常に少ないんです。
あ、そうですか。
ということはまあお寺とかその神社のお祭りの神輿の担ぎ手がないとか、はあ、お稚児さんがいないとか、はあ、まあなかなかこれ、その町の生活文化をうまく保存していくについてなかなか厄介な問題があります。
そうですね。はあ、そうですか。まあそれはあの高野さん三条通りの町づくりなんかでも共通する部分なんですかね。若い人がちょっと育ってこないって
。そうですね。若い。あの実際に、まあ、マンションがたくさん建ってますので若い人たち、はい、新しい人たちはどんどん入っては来ていただいてるんですけど、はい、そこをもともとの三条通りの生活文化の継承にどう引き込んで参加してもらうかというところがなかなか難しいですね、はい、その辺の課題は同じようなところかと思いますね。
あ、そうですか。あ、そうですね。あの人としてはいるんですよね若い方。
あ、そうですね。あの三条は人は住んでおられますけども、まあ、そこで一緒に、ね、活動いただくように三条通りでも花火をやったりとかですね子ども向けのイベントをやったりとかいろんなイベントをやってできるだけ皆さんに関心を持っていただけるようにという取り組みはやってますね。
そうですか。そうですね。まあ、あの五箇所にしても、まあ、三条にしてもやっぱりそういったあの次世代につないでいくということがすごく大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
全く同感です。
そうですか。まあ、あの今日は三条通りのお話と、まあ、五箇所のお話をお聞きしたんですが、まあ、あのこの放送の、まあ、少し前1月17日というのが、まあ、あの阪神大震災があって、まあちょうど24年経ったということなんですが、であのこの間ちょっとニュースでも見てたんですが24年経つともうその復興にこう尽力してきてた方々が今度お亡くなりになっていくという問題もあって、まあ、でまた新たに新しい方はまあその震災自体を知らない世代も生まれてきているということで、まあ、風化していくんじゃないかというようなことが心配されてたんですが、まあ、そういった問題もまたあのやっぱり若い世代につないでいくということが大事なんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
そうですね。あの塚本さんもそのお話いつも聞いてるとすごく楽しみながらやっておられるんですよね、はい、そういう楽しみをですねいかに他の人にも味わってもらうかということが一番大事だと思いますんでそういうことを三条通りでもあのこれからもご一緒にやらせていただければと思っております。
ぜひよろしくお願いします。
は
い、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会い門。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。